生き物係の
レディオミーツ、
いよいよ始まりましたニュープログラム生き物係のレディオミーツ。お相手は私生き物係ボーカル吉岡清恵と
生き物係ギターリーダー水野義樹です。
どうもよろしくお願いします。
二人でレギュラーとしてラジオ番組をやらせていただくのが、
はいはい、
三人時代以来7年ぶりだそうでございまして、お久しぶりです清恵さん。
お久しぶりです。
どうもレギュラー番組お久しぶりです
ほら
だいたいこのほらこの番組さ、
はいはいはい、
歌色時代からさ、
はいはいはい、
ライダーとかさ、
はい、
あとこうよほどの PR があってなんか、はい、まあ、ここはメンバー2人でみたいな、そういうなんかこのカンフル剤としての私たち
あの、うん、この番組では、うん、存分に水野さんの音楽についての思いを、
俺ついにレギュラー番組が増えたってことよね今。
そうですね、
俺はもうめでたいよ。
てかレギュラー番組持ちすぎじゃない。
もういいんですよ、もうたくさん
お願いします。
あればあるほど
ね、あるほどみたいな、はい、
さあ改めましてですね、あの先月生き物係デビュー20周年を迎えまして、
ありがとうございます、おかげさまで、
というわけでございまして、はい、まあ、せっかくだったら、うん、またちょっと2人でやらせてもらえないかと、いろいろ、ね、いろんなところに各方面にですね、うん、ちょっと打診しまして、生き物係吉岡教員の歌色レディオの後を継ぎましてですね、はい、そのレディオをちょっと引き継いだタイトルで、はい、生き物係のレディオミーツと、はい、いうわけでございまして、
そのレディオはさ、あのレディオは R だけが大文字で、
うん、ああそうなんだ、
ADIO は小文字っていうのは歌色レディオのレディオを引き継いでるレディオです。
ごめんなさい、細かいそういうこだわりがあるわけですね、各地で流れておりますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします、
はい、ということで、うん、さて水野さん、この番組はどんな番組ですか、はい、
あの歌を音楽を愛する僕ら
何怖い、
はい、毎月一つのテーマを決めて、うん、毎週一曲一曲を二人で深掘り、月ごとにテーマを決めて、
うん、はい、
曲を選んでって、うん、そのなんていうの、我々高校時代からね、
そうですね、
一緒じゃないですか、
はい、
で特にその車持ち始めた大学ぐらいの頃ですかね、うんうんうんうん、インディーズ活動してた頃は、うん、車の中であの曲がいいとか
CD を持ち寄ってね、
そうそうそう、あったじゃないですか、
カセットとかね、
そうあの雰囲気をこうまたやろうよと、うん、そういう中でございまして、毎月こうテーマを選んで、うん、まあ、そのアーティストの方であったりその楽曲にリスペクトを込めて紹介していくみたいでね、
いいですね。
であとはだだだだ喋ると、
はい、そうですね、
あの早速ですけど、うん、4月もテーマがあるんでしょ、
はい、
吉岡さんちょっとい
いですか、言ってテーマいきますね、はい、出会いと別れ、
無駄にうまいよねそういうナレーションさあ4月ということで新学期新年度新天地、就職新しい場所、皆さん生活が変わる期間でございますね、新しく何かが始まり、うん、その前には別れもあるかもしれない、そんなタイミングということで、うん、出会いと別れというテーマで僕らが好きな音楽について話していきたいと思います、うん、皆さんもねメッセージ変わらず募集してますんで、
はい、今月はこのテーマがいいとか、はい、今は自分たちでこれがいいとか思ってるけど、うん、いつしかみんなにテーマ選んでもらったりするのも面白いかなとか、
そテーマもう考えるのが大変だから、
いやいやいや、もう私1年分考えてやるから
本当にあんた準備がいいわね、
テーマだけは、
あ、そうですか、
選曲はこれからですけど、
うん、はい、ぜひぜひ皆さんお送りください。早速1曲目いきましょうかね、
やっぱり
吉岡さんこれかな、やっぱり
この曲ですかね、うんうん、おかげさまでデビュー20周年、私たちのデビュー曲聴いてください、生き物係で桜。
桜ひらひら舞い降りて落ちて、揺れる想いの丈を抱きしめた、君と春に願いし、あの夢は今も見えているよ。桜舞い散る、ああ
今日から始まりました生き物係のレディオミーツ。生き物係ボーカル吉岡清恵です。
ギタリーダ水野良樹です。
毎週私たちがテーマに沿って選曲して、はい、なんでこの曲なのか、どんな思い出や思い入れがあるのかを完全なる独断と偏見でトークしていきたいと思います。はい、まずリーダー選んでもらってもいいんですか。出会いと別れの選曲、
はい、出会いと別れの選曲、これだから月だから4回やるんでしょ。4曲選ぶっていうことで、ね、今日は早い1曲目でございますけれども、オフコース冬が来る前に、リバーブかかるとあれだね、うん、ちょっとこう声を良くしようかな人間っていうのはあれだね。1976年11月5日リリース、うん、オフコース通算4作目のオリジナルアルバム、うん、ソングイズラブに収録された楽曲だということで、これね、知ったの最近なんですよね。
あ、そうなんだ。
全然知らなくて、
うん、
まあ、小田さんにめちゃくちゃお世話になってるんです
けど。そうですね、クリスマスの約束しっかり。
とはいえオフコースを全部知ってるわけではないじゃない、
うんうん、
の中でちょっと、まあ、たまに聞き漁る瞬間があるんですけど、で冬が来る前にこの楽曲を、初期のこの楽曲を知りましてですね、やっぱこのオフコースのコーラスってさ、やっぱすごいものがあるなって。
こう一気にコーラスが入るとバーって世界が広がって滲んでいくような、
あれがさ、なんか自分たちでもできない、まあそのコーラスっていうやり方かどうかわかんないけど、ああすごいいいなーって、その前半と後半のこのシーンの違いみたいのがね、好きなんですよ。でまあそれがなんかちょっとカーペンターズっぽかったりとかさ、
そうだよね、
で多分そういう影響を当時の小田さん受けてたんだろうね、実際リアルタイムで。だからそれが素敵だなっていうふうに思ったわけでございますよ。
歌詞読ましてもらうと、別れなんだけど、私が勝手に主観で読んだのは、自分から離れていってしまいそうだね、なんか歌詞が。そんな風に思った。
我々が出会ってからの小田さんはさ、清江が一回一緒に小田さんのライブ見た時に言った言葉ですごい印象に残ってるのが、ずっと誰かを元気づけてるねと、
まあ、
その小田さんの歌の歌詞がね、なんか必ず誰かにこう声をかけて後押しをしてみたいな言葉が多いよねって言ってて、で一方でその初期のオフコースとかってなんかもうちょっと素直に 恋愛を歌ってたりとか、まあ、それ自体が当時の時代からなんかこうめめしいみたいなことを言われてたこともあったみたいな、うん、
心情を歌ってるよ ね、 ね、
それがその当時からまた変化してんのかもしれないななんて思って
そうかもしれない、まあ、
しかもそのオフコース聴いてた世代の方々が、うん、キャリアを終えてまた改めて小田さんにこう戻ってくるみたいなこともあるみたいなんでね、お仕事を終えてそういうこう現役世代を終えて戻ってくるみたいなだから一緒にこうなんか世代を動いてるみたいなすごい
年を重ねていく
みたいなふうに思いますけどねさあじゃあ吉岡さんの曲も選びますか出会いと別れ
はい、うん、私吉岡清江が選んだ出会いと別れの曲はコッコ強く儚い者たち、
まあ、あえて言っちゃいますけど世代ですね言っちゃいますねこうえこれ1997年
これもう世代の曲いっぱいやっちゃうと思うけどうん1997年11月21日
だからちょうど僕が高校生になってるかななってないか中学校
中3じゃない
中3うわ
このラジオでさこれからいっぱい言うよ中2とか小1とかさうんで私は中2なんですけどコッコさんのメジャー2枚目のシングルで、
うん、そうなんだ
でコッコさん史上最大の売り上げなんですって、
う
ん、
あそうなので
聞いてる当時は、うん分かんなかったんですけど、うん、今グループをやって、うん、最近知ったのは、うん、生き物がかりでベースを弾いてくれてる、うん、根岸隆宗さんが編曲してる
根岸さんだったんだねこの時
根岸さんだったんだねでも確かに
コッコさんやってたよね根岸さんね
そうで私は合唱少女として育ってきたんですけ ど、ね、小学校の低学年ぐらいで、うんまあ、ドリカムさんとか J-POP に出会って、うんはいはい、大人の世界に憧れたりとか、うん、身近な自分の淡い恋心を J-POP に重ねたりとか、うん、身近に歌って感じることとか憧れることがあったんだけど、うん、この曲はその物語を歌ってるんですよね、はい、なんかまあ私が思うにですけど、うん、こう主人公がこの語り手の人が、まあ、海の魔物、まあ、女性なのかな、うん、海の魔物 で旅に来た青年に対して語りかけてるんだけど、うん、その旅に来た青年が海でこう自分のこう富とか名声とかそういうものを求めてる間に、うん、あなたの愛してる人は今何してると思う、うん、みたいなで私のところに来なさいみたいなこう欲望を揺さぶられるところとか、うん、人の弱さを揺さぶられるところっていうのがあってあのおとぎ話なんだけど人間のその弱い部分とか汚い部分が出てくるっていうのが、うん、あのおとぎ話を聞いてるような感覚になったのが私はすごい新鮮でした
それがあれなのかね、うん、あのどちらかというとこうナレーター的な歌い方をしようとしている吉岡のスタンスにも合うのかね、うんうんうん、物語っていうものがそこにある感じが
あでも好きかもしれない、
ね、主観で歌うよりもさ
そうだ ねあの、うん、合唱曲とかさ、うん、童謡曲とかってさ確かに結構童謡ってさ物語を歌ってるようなところもあるから
ドナドナドナドナ腰
を乗せてとかもね
そうそうそう
あの
あるよね
自分が腰を乗せてるっていうよりはその情景を歌ってたりとか、うん、だからその海ので起こってる景色だったり、うん、主人公と相手の心と心の物語だったりっていうのが想像をかきたてられる中ですごいそれを自然な作らない歌声で届けてくれるっていうのが私はすごい好きで
よかったね、
はい、ハマって聴いてます今も好きですね
さあ2人が紹介した曲のどちらかをじっくり応援したいんですけど、はい、どちらか選ぶことができないんですけどどうしたらいいですかね
もう今日初回なんでじゃんけんで
じゃんけん最初はグ
ー勝った人ね
アイコでしょ勝ったというわけでございまして聴いていただきましょうオフコース冬が来る前に
震える肩を抱けばそれだけ辛くなるから後ろめたさを胸にこの秋の日は一人
送りしたのはオフコースで冬が来る前にでした。生き物係のレディオミーツ。さてここからはこのコーナータイムマシーンなんていらない。このコーナー水野さん、はい、コーナー設立者。
そうですね、はい、タイムマシーンなんていらないっていうさタイトルさ、うん、
ねえ懐かしくない。
アルバムに
やっぱり
アルバムのタイトルに修理して
ね, ねえねえねえそれさライフアルバムの時に出した意見だっけ
かな。ほんと初期の方、初期の頃、うんうんうん、あのすぐ却下されましたけど、
私がさ瞬間ディスティニーって出した時じゃない。
そうですね、
アルバムタイトル。
その時の意図はその曲を聴けばそれぞれの時代を思い浮かべるんだから、うんうん、そのタイムマシンなんていらないよねみたいな謝礼だったんですけど、でそれをそのまま企画にすると、うん、その我々も、まあ、結成27年、うん、デビュー20年で、うん、でまあ出会いは本当に高校生の頃からなの で、ね、まあ、ちょっと昔話増えてくるけど、うん、それぞれの、まあ、ちょっと我々が青春を過ごした時代だけじゃなくてさらに生まれる前とかもね、うん、いろんな時代でこの時のこれってどんな曲が流行ってたんだっけとかっていうのを、うんうんうん、なんか雑談風におしゃべりしながら、うん、みんなと楽しめたらいいなっていう企画でございまして、ちょっとこう、
はい、
あるピンポイントで時期を絞って毎週ね、
ほいほいほいほい、
例えば今週は、うん、我々がデビューしたちょうど20年前2006年の3月の、まあ、ヒット曲とかをちょっと振り返って
思いっきりデビュー時ですね。
そうそうそう、でその時何が流行ってたかなとか、まあ、当時、まあ、僕らデビューしたばっかだったので、うん、その時の話とかをしたり、まあ、そういうのでやっていこうかなって、うん、例えばなんか今度じゃあ逆に84年吉岡が生まれた時はどんなヒットソングがあったのかなとかっていう、まあ、そういうのでおしゃべりしていくようなコーナーでございます。ということで今もちょっと申し上げましたけれども、はい、今週タイムマシンで向かうのは今から20年前、うん、2006年3月のランキングでございます
。楽しい、タイムマシンで向かうのはっていうフレーズ楽しい。
ここにねちょっと参考として2006年3月13日付のオリコンランキングがちょっと資料としてあるんですけれども、あの僕らがね、
はい、
トリビュートアルバムでカバーさせていただいた、うん、スキマスイッチさんの僕ノート
がここだったんだ。
リリースされた時期がこの時期だったと。
あ、ランキングに入ってますね。
入ってますよ。
ここだったんだ。なんか目まぐるしすぎて時期が分かんないけど、うん、とにかくいい曲っていうことだけは刻み込まれてた。
あと当時、うん、なんかそのアニメのイベントとかですごい一緒になってたサンセットスイッシュのお三人のマイペースもこの時期だそうです。
サンセットスイッシュさん対バンしましたもんね。
めっちゃしてたよ、ね、
この曲めっちゃ歌ってた、
いろんなところで
マイペースで。
そうそうそうそうそうそう。
これは
覚えてる2006年の春もうどんな時代だったか。
え
記憶にないですか。もういっぱいいっぱいで。
でも私やっぱデビュー曲の、うん、自分のあのオケと歌、うん、聞くと、うん、やっぱりあの時の空気、ちょっと暖かくなってきた空気の温度感を思い出しますね。
温度感ね。
だけど、うん、なんかいろいろやりすぎて内容はちょっと覚えてないけど、でもほらそれこそ M ジックステーションに出させてもらった時なんかはリハーサルの椅子で泣いてた、
ね、泣いてた。
あのほら出演者さんたちが座るベンチのリハーサルで泣いて、
まさに夢にまで見たベンチ。
だって本番泣けないからさ。
夢にまで見た階段ね。あの頃階段降りていく。今もまたあれなの。なんか時期に応じて違うじゃない。
そうだね。
今あの階段ティラララウンチチンチンチンチンチンってこうあの降りてくるんだあれ。
今も階段だっけ？今も階段
かったね。嬉しかったね。俺でも覚えてる。3月15リリースでさ、うん、まだ学生だったのよ。ギリギリ。うんうんうん、
そっか。
そう。
大学4年生。
そう。4月になってから東京に出てきたんだけど。うん、ギリギリまだ神奈川にいたのよね、
うんうんうんうん、
で穂高とさ、
うん、
小田急線乗ったのよ。なんか多分エピック行こうとしてレコード会社行こうとして、で2人でさ、うん、電車乗って、
うん、
で桜は出てるわけ、
はい、
で桜がちょっとずつラジオとかでかかってるよねっていうんで、で俺は不安だったわけよ。もうこれで食ってけんのかなみたいな、うんうんうんうん、で穂高が、うん、なんか行けそうじゃんっつって、もう流れてるしみたいな、またあの感じで、
あの感じっていうのがあるんで、これからまた伝えてきますけど、
あるんですよ、
その感じが。
いけるかなっつって、
うん、
いやなんかいけそうじゃんっつって、うん、なんか結構流れてるし。
よくシングル1枚出たばっかで言えるね。
そう、うん、なんかこれでいけそうじゃんって言ったのすっごい覚えてる、
うん、でどう思ったの。
いや本当かいって
ちょっと嬉しくなってるじゃん。
そういうもんかねみたいなっていうのを覚えてますね。
そういう大切な会議、はい、よくお兄さんたちでやってたよね。
やってましたね。じゃあその頃の曲、じゃあ1曲、これやっぱあれかな、
うん、
サンセットスイッシュ。
ああいいですね。
ね、書きさせていただきましょうよ。
はい、
あの時一緒に本当にいろんなイベントに出させていただいてましたから。
わかりました。
じゃあ吉岡さんから曲紹介お願いします。
はい、それじゃあ聞いてください。サンセットスウィッシュでマイペース。
1つ数えて進めばいい、2つ数えて休めばいい、3つ数えて考えりゃいい、マイペースで進めればいい。時が流れ取り残され、焦る気持ちを忘れるなかれ、無謀な挑戦、所詮無駄と言われて諦めることなかれ。 Oh fans、 苦しい時にこそ声を出していこう。 Oh fans、 自分が目指してる方へ向かえ。失う僕らの自由、臆病者と呼ばれても一歩譲れる、それが勇気。 Oh fans、 周りなど気にせず声を出していこう。 Oh fans、 肩の力を抜いて寒い
生き物係のレディオミーツ1回目初回放送いかがだったでしょうか。どうだったでしょうか水野さん、
ね、今月は出会いと別れというテーマでいきますけれども5月6月7月と月を応じるによって選曲テーマを変えていきたいと思ってますので、ねうん、また皆さんにご紹介していきたいと思います。リスナーの皆さんもこんなテーマで選曲したい聞きたいというのがあればぜひ番組ホームページからメッセージをお送りください、うん、そして重要なことなんですけれどもこの番組リニューアルしまして生き物係レディオミーツ2人でやるようになりましたけれども、うん、4月の4週目に、
うん
なんと大先輩、
はい、
マーチンさん鈴木雅之さんがゲストに来てくださる。
わー楽しみ。
スタートのゲストがマーチンさんという、う
ん、なんとレーベルの先輩であり、
はい
はい、マーチンさんも出会いと別れの曲を選んでくださることなんですよね、うん、
それはちょっと楽しみですね。楽しみです、
はい、
さあいよいよ今月18日厚木市文化会館地元から全県ツアースタートします。47都道府県全県ツアー生き物係皆さんこんにちは2026-2027超全国アンギャ47都道府県ぐるっと日本一周しましょう長い、うん、ちょっとずつスケジュールが発表されてましてぜひ詳しくはですねオフィシャルホームページをチェックしてみてください。でさらにツアーだけじゃなくて6月の20日そして21日土日でですね東京ガーデンシアターファンキーモンキーベイビーズ×生き物係20周年対バンライブあの日の約束果たしましょうを開催します。これも熱が入ってますん
です、ね、
我々の同志ファンモンと、うん、初めての対バン、はい、この2組でやるっていうのはツーマンライブっていうのは初めて
ですね。そうですね楽しみです。
楽しみに来ていただければと思います、
うん
まあ、いろんなことがあってあの生き物係活動してますんでオフィシャルサイトぜひチェックしてみてください、
はいはい、それではまた来週ここまでのお相手は、うん生き物係吉岡清江と
水野良樹でした。バイバイ。
ラジオをお聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちら、プリウスにお乗りで70歳、ゴールド免許、20等級の方の保険料例なんです。皆さんの保険料と比べていかがですか。しかも、事故故障のご連絡を24時間365日受付。経験豊富な担当者が解決に向けて迅速に対応。だから、事故対応満足度は91.3%。 さらに業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できます。ガス欠時は10リットルまで給油無料、レッカー距離は100キロまで無料です。
チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-007000番、007000番。